それでは本日のお客様のご紹介を親睦委員でお願いします。はい、親睦委員より、お客様のご紹介をいたします。まず、ご婦人のゲストといたしまして、佐藤金一君の奥様の佐藤美智子さん、続きまして美智さんをご紹介します。柴田ロータリークラブ佐々木敦史君、城南ロータリークラブ渡辺浩一君、城南ロータリークラブ上杉正人君、
はい、
ありがとうございます。それでは会長挨拶、片山会長お願いいたします。
皆さんこんにちは。メイキャップの方々、ご苦労様でございます。佐藤金一さんの奥様、ご婦人一子さんのお誕生日に、親睦委員会が気の利いた、ご招待をされたということで、こんないい企画はもっと早くすればよかったのと思いますけども、今年度もう今月最後の誕生祝いですが、という企画がご招待申し上げて、佐藤夫人が来てくれたことは本当にありがたいことで、できれば来年も続けてやっていただければいいんじゃないかなと思います。まあ、とにかく今月で終わりなもんですから、 1,2,3 今日含めて3回なもんですから、もう喋ることもなく、緊張感もなく、肩の力と手の力がないと握手したら言われまして、本当に楽にしてるのは確かでございまして、ただですね、まだこの先週も言うことがないので皆様に感謝申し上げましたけども、夜間霊界の席でもう一度言うってことでですね、毎週言ってると本当に何も考えてないな、考えてないんですけども、まあありがたかったなと思いますけども、何も考えてないものですから、以上終わります。
続きまして幹事報告、神田幹事長。
皆さんこんにちは。会長、すみません、スピーチありがとうございました。本日の幹事報告は移動霊界、霊界報告者変更のみであります。まず柴田城南ロータリークラブ、6月30日、移動夜間霊界報告で、18時30分からです。それから中城ロータリークラブ、6月22日の水曜日の振り返り休会、会長と私が出ます6月26日の50周年記念式典、ロイヤル胎内パークホテルのためであります。それから6月29日水曜日夜間移動霊会、割烹魚田、18時30分からであります。それから村上ロータリークラブは16日の木曜日は規定休会、23日は夜間移動霊会で平山会長宅でやられそうであります。18時から、それから30日は最終霊会、大観想で、18時から、なお7月7日は村上大祭のため非定期会だそうであります。村上矢船ロータリークラブは27日の月曜日、今年度最終霊会ということで、ホテル塩味噌18時からということで幹事報告終わります。ありがとうございました。
続きまして、委員会報告ですが、どなたがございますでしょうか。内容ですので、続きまして各種お祝いです。親睦委員の方にお話しいたします。はい、それでは親睦委員より、各種お祝いということで、まず会員会幹事から発表いたします。野沢春人君、6月の6日 国体育館6月の9日大堀雅之君6月17日 申し訳ありますけども、皆様のテーブルの上のお花、今回も、渋谷会館持ってきています。
5月31日、会員数46、当日出席者40、当日欠席者6、メールアップが1、修正出席率が 89.1% ございます。6月7日、会員数46、当日出席者37、当日欠席者5、あと6月14日、会員数46、当日出席者34、当日欠席者9、以上でございます。
続きまして、ニコニコボックスの発表です。
じゃあニコニコボックスから発表させていただきます。しぶき栄光君、本日は 100% のお祝いありがとうございます。10年間はあっという間なので、それだけババアになったということですので、喜んでいいのか。でもサファイア入りのバッジがいただけるので、皆さんも頑張ってください。有田委員長とともに出席委員を務めさせていただき、出席委員の間に10年のお祝いをいただき感謝でございます。孫の三角形なので招待しますということで、二口招待いたします。加藤君と妻の誕生日のゲストにお招きいただきありがとうございます。片山会長、神田幹事、最後まで気を抜かないで頑張ってくださいということで、三口招待しました。加藤君、今日のボックスです。23日のチャリティーゴルフでは晴れますようにということで、三口招待しました。野沢ホスト君、今日のボックス誕生のお祝いありがとうございますということで、二口招待しました。小山明君、招待しますということで、当口招待しました。神田圭一君、1年間ありがとうございます。皆様に感謝いたします。清野さん、ありがとうございました。普通の会員に戻りますということで、ご口頂戴しました。羽尾敏夫君、今年も7月6日より夏のビアボールスタートします。ご利用いただければ幸いですということで、よく頂戴しました。長谷川勝利君、6月12日のゴルフコンペで優勝しましたということで、12口頂戴いたしました。小池隆君、結婚記念のお祝いありがとうございますということで、5口頂戴しました。以上です。
はい、ありがとうございました。片山会長に一言報告がついています。
3月でしたか、4月、浪江町の被災者のロータリー案からですね、車を貸してほしいという要請、二等クラブにありまして、星野会員から、車を提供していただきました。まあ、何かと本当は費用はかかっているんだろうけども、7月来週で返還いただいたわけですけども、それにまああのクラブから要請があったと、で星野君に頼んだということでですね、非常にここにも薄い茶と書いて白茶の中身が理事会に決議されまして、金額は先週お話ししましたけども少ないとは思いますが、星野さんに感謝の気持ちでお払いしたいと思います。どうぞ。 どうもありがとうございました。
ご覧いただきました。
一言喋る？
いや、いいです、
はい、はい、それからもう一つ、4月に竹と風の学校の先生方はじめ生徒さん来日しましたけども、ちょこちょこメール送る欲しい、なんだっけ青森の方に、メール入れてくれるんですけども、写真と言葉の様子が来ております。回しますので、その間この時間がありましたら、見ていただきたいと思います。全然来るわけじゃないよね。あ、以上です。
はい、それでは、以上ですね。続きましてクラブ協議会に移ります。神田幹事長お願いします。
それでは神田幹事長クラブ協議会を開催いたします。本日の予定は委員会実績報告ということで、本日と来週の21日この期間にあたりまして、各委員長さんから委員会の実績報告を3分強、3分かけてください。特に今日は5分早いでですね、4分ぐらいになるといいと思うんですが、順次お話ししていただきたいと思います。で、最初はその見本ということで、広島、広島は2回目を5分ぐらいでお願いします。
三島です。なんか例会スタート早めた分そっくり残ってしまいまして、大変申し訳ございません。まあ、SA として1年間やらせていただきまして、皆様ありがとうございました。まあ、実績報告ということなんですけども、まあ概ね、まあ、おむねてましても、ご不満な点は多々ある方はございますが、私個人的には、まあ、特別大きな問題もなく、終われたかなと思っております。一つ、食事に関するアンケートご協力いただいたんですけども、なんていうんでしょうか、もう皆さんのこうご意見だとかご要望みたいなものをこう取り入れて、まあ、例会をよりまあ良くと言いますか、楽しく良くしていくという意味合いでも、まあいろんな意味でアンケートですとか、こう意見箱みたいなものですとか、こう皆さんのこう気持ちを反映されるような機会が、工夫があったらいいのかなと個人的には思っております。まあ反省点といたしましては、まあ諸先輩方からもちょっとご指摘いただいたんですけども、どうしても時間の配分といいますか、思った以上に話をされる方もいらっしゃいまして、なかなか時間配分がうまくいきませんで、要は、まあ、ニコニコボックスですとか、出席状況の報告ですとか、まあ、どうしてもこう割愛せざるを得ないといいますか、時間の関係上なってしまったことを本当に申し訳なく、思っております。まあ、SA の、まあ、委員会としましては、私以外に、まあ、本田さん、吉田さん、金子さんと4名でやらせていただきましたけども、まあ、お互いも都合の悪い時は、まあ、融通をこう聞かせてと言いますか、うまく、なんていうんですか、交代できまして、滞りなく、できたかなというところです。そんなところでしょうか。なかなか時間進まないみたいですけども、まあ予定では、私本日言いますか、今日をもちまして、SA の担当は、終わりの予定でございますので、皆様本当に1年間ありがとうございました。
一時はあと3分なんで、記事者の方大丈夫はい、ぜひともリスタートお願いします。それでは、アボイドに違うクラブ講師をお願いします。
10分話せと言われたんですけど、話すことはございません。本当に謝罪だけでございます。申し訳ございませんでした。クラブ方針委員長として、クラブ方針委員会、皆さんの話を聞いて、調整をかけながら片山会長神田幹事の手助けになるようにするという立派な目標を立てたんでございますが、最初の方に話を聞いて、それ以降シリーズボン、各委員長さんが頑張ってくださって、きちんと押したということで、方針委員長としては何もまとめ上げることもなく過ぎてしまいまして、はい、本当に申し訳ございませんでした。次年度は吉田さんがやるということで、吉田さん先日も各委員長さん方お集まりいただいて、クラブ方針委員会の頭固めをするんだということで張り切ってやっていただいておりますので、伸びないよ次年度については一生懸命やっていただけるのかと思っております。本当にただ片山会長の俺の時からは立場が変わるんだということでクラブ方針委員長ということだったんですけども、それまではクラブ方針委員長はのんびり1年間よく見とけと言われるところだったような記憶をしておりまして、その辺前の部分と切り替えができなかったということを本当に反省しております。以上でございます。
ありがとうございました。まだ石井さんとおせんけど、それでは石井さんの作出業本人で委員同居選考委員長よろしくお願いします。
どうもお疲れ様です。ご承知の通りですね、先ほど100%でですね、私、4年目といいますか5年目なんですけども、100%4年をいただいたということで、まだまだ本当に内容といいますかロータリーのでは把握できない中ですね、非常に大きな役割だったなと思いましたが、渋谷さん石井さんのおかげでですね、1年間おらせていただきましたが、おかげでですね、目標は50人を目指せということで、城南ロータリーさんにですね追い越せ追い抜けし、そういう部分でやってきたはずでございましたが、でも、私も片山年度では、渡辺さん、今川さん、大滝さん、小池さんとですね、4名の方、新人の方がをお招きした、皆さんから導いていただいてですね、入会していただいたということでございます。でなおかつまた入れ替わりは、金子さんとですね、宮島農協組合長官をですね、また入れ替わっていただいた経緯ございましたが、我々としては一生懸命やってきたつもりなんですが、もう一人たまたま春時にいたんですが、残念ながらこういろんな面でですね、手間取っておりまして、柴田に取られたか取られないかまだ把握できてないんですが、
柴田に取られました。
ああ、やっぱりだと思いました。なかなか来れなと思ったらやっぱり柴田にいらしたが、そういう、いろいろお願いした経緯はあったんですけども、それはそれとしてですね、今また今日、タイムリーに石井さんから、お二方、お名前が出ましたので、入ってもいいという方だそうですので、お聞きすれば、非常にいい方でしょうし、お一方はちょっとお聞きしたら、議員さんであるそうですが、職業まだ私もちょっと把握してないんですが、もし今後また皆さん方ですね、第一例会に図られて、招きいただければと思うんですが、そんなこんなで、私自身もいろんな形で、職業云々は別としてですね、この、長老タリークラブにさせていただいてですね、この目標にも掲げたんですが、 まあ、要はロータリークラブとは何ぞやということの部分でですね、いろんな面でこう紹介しながらまた仲間づくりをしていこうというふうに、まあ、1年間掲げたわけでございますが、今言ったように次年度渋谷さんが今度会長ということで、石井さんから海村に、同じメンバーからですね、増強できるというふうなお話できたので、ぜひ成就できればいいなと思っております。今後またいろんな面ですね、また勉強させていただきますが、1年間ありがとうございました。どうもお疲れ様です。
続きまして、ババキオロータリー情報委員長お願いします。
すいません、腰が痛いのに昨日日本海ってずっと18ホール歩いたもんで、いきなり立つと腰がまっすぐになりません。何分喋ればいいの？じゃあ半分ぐらいで、来年のクラブ情報委員会を見ますと委員が4名ということでですけども、私の時は3名で、私と岸君と小竹さんとなんで笑うのかよく分かりませんけどまあそういうことの中で、情報委員会というか会というよりは、情報委員ということで1年間やってきました。去年のうちに、片山会長から規定を見直してということだったんですけども、ほんの部分的に自分の思い通りになってないところをちょっと直してくれという形だったんですけど、私としてはちょっとそれじゃあやる意味がないということで、もうどうせならば何を言われたっていいやと思って全部見直したら、余計なことをしたとまでは言わないかったけども、そんな全部頼んだ覚えはないということをごごと頂戴しましたけども、もうそれも無視しました。ということで、今年はですね、方針と計画はほぼ達成したということです。一つは、新入新人の会員の皆さんに先ほど入倉会員増強委員長から話がありましたけども、入れ替え含めて6名ということで2回新入新人の、ロータリー情報委員長としての、情報等を学ぶという意味での会合をやりまして、メイクアップ扱いの委員会としてやりました。もう1回はですね、出席委員会というのは、出席というのは単にいろいろ変遷はあったんですけども、出席免除会員が、欠席した場合、それから出席した場合で若干そのクラブの会員の総数にもよるわけですけども、出席率の、率が若干違うということになります。まあその辺の話も出席委員会の委員会の中でそういう話をしております。まあ来年は、私は1年で情報委員会を終わって、来年は全然、この仕事には携われないっていうか、携わるなということなんで、残念至極なんですけども、というのは嘘ですけどね。まあ、1年間やってきたんで、まあ、正直言うともう半年ぐらいやれればなと。まあ、1年は長いけど半年ぐらいやれればなという、まあ、それも冗談ですけど、まあ1年で終わるのはちょっとあれかなと、まあ、ちょっと少しは私も改定見直しをするにあたって、勉強したんで、そういう意味ではちょっと残念かなという気はしますけども、小泉君が選んでくれてなかったんで、これも仕方ないかな そんなに謝りという意味ではないんですけど、まあそんな風にちょっと今時間稼ぎしてるところなんですまあそんなことでした。それでですね、まあ時々本当のことを言うし時々脱線するんですけども、クラブ定款というのは、まあ去年の規定審議会で改定になりまして、いろいろやっぱりこう時代とともに定款も変わるということですんで、ほっとくととんでもない定款と外れたところに中央ロータリーがいるというようなことになりますんで、情報委員会というか委員長というかはその辺の変更等々に対して若干注意をしながらということが必要かなというふうに思います。で、定款はまあはっきり言うと RI が決めた通りで、変更ができるとしたらば中央ロータリークラブという名称変更とその地域、この2つしか変更権はありません。あとはそのまんま右習いです。で、ただ最速は定款に抵触しない限りはロータリークラブの自由だということで、従来はほとんど推奨催促という形にできたんですけども、実際のところを言いますと今はCRP ということで、今地区は DRP なんですけども、そういうことで言ってますんで、うちはその CRP を、採用していないということがありますんで、催促については推奨催促というのをそのまま、うちのロータリークラブの催促にするというわけにいきません。したがって定款に抵触しないという形の中で催促を独自のものを決めていかなきゃいかんということがありますので、今までの情報委員会よりも若干そういう部分では知識なり注意なり力なり勉強なり等々が必要かなというふうに思いますので、これだけは引き継ぎをしておきたいと、皆さんにも引き継ぎをしておきたいというふうに思います。あと、内規とかそれから規定とかを、同時に変更したわけですけども、ちょっと時間がオーバーしてきました、いうことなんで、その辺についても、最速と同じように適宜、時代の趨勢に遅れないように見直しをしていく必要があろうかというふうに思います。以上でよろしいでしょうか。もういいですか。まだあといくつあるんでしょうか。2つですか、3つですか。あ、そうですか。そうするとあと20分ありますね。5分、あとじゃあ1分ぐらいしゃべりますか。いや、まあそういうことなんで、まあちょっと脱線しますけども、ロータリー財団がですね、あと2年か3年ぐらいで大幅に変わるという形になるかもしれませんので、今ロータリー財団の担当は決まりきった形で金を集めればいいと、あと研修に行けば終わりということになるんですけども、 1,2 年の間に大幅に変わると思いますんで、まあ来年か再来年かちょっと分かりませんけども、そういうことが一つの情報としてあります。まあ、あと喋り出すといっぱい言いますんで、もうこの辺でやります。1年間ロータリー情報を担当させていただきました。まあ若干、私も勉強しながら時間も費やしたんですけども、残念ながら、お金にはなりませんでした。以上です。終わります。
ありがとうございました。次は梶田委員長ですが、最後と取りまして、マネーワンプログラム委員長がやります。
プログラム委員会の丸山です。ちょうど去年の今ぐらいにですね、佐山会長から、来年はぜひ柴田の郷土史についてですね、シリーズでやってくれないかというような話がありましてですね、いやプログラミング会は以前やったことがあるんですけども、こういうまとまって、シリーズであると、それも長丁場であるということは本当に初めてでありましたので、果たしてどうなるかなというようなことでスタートいたしました。結果的に言いますとですね、いろいろその場でですね、あっという間にこうテーマといいますか聞きたい話含めてですね、こういくつか候補がありまして、それをまず、柴田共同研究会、があるということでありましてですね、図書館の、館長補佐ですね、鈴木さんにご相談申し上げましたところ、非常にこう前向きに検討していただいたわけですね。まあ、基本的には、全て私どもで引き受けますというような話でありましてですね、これは良かったなというのが本当に正直なところでありまして、明るいパッと紅葉が見えました。そしてテーマ、いくつかの自分たちの専門以外、例えば水の歴史であるとか赤谷興産であるとか、この 2つのテーマに関しては私どもよりも、ふさわしい方がいらっしゃいますということですね。そのお二人の講師以外の方除いて、みんな急遽していただいたということで、都合18回の、回数、長丁場でありましたけれども、先月おかげさまでドタキャンもなくですね、講師の方のドタキャンもなく、なんとか終了することができまして、本当にほっとしているところが事実であります。なんて言いますか、その間ですね、講師の方にはちょっとお話をしてきましたんですけど、記録用として DVD でビデオを撮りましてですね、 DVD を作ってまとめたいなということもありましてですね、さんちゃん副委員長のさんちゃんの高橋さんに、編集をしていただきましたけど、改めまして今すでにもう30分ずつですけども、18回シリーズですから、これを私先週ちょっと見させてもらったんですけど、いくつか見てるこれ全部見ると9時間かかるんですね。ですけれども、なんて言いますか、改めましてこの、先ほど見ながらでも結構なんですが、皆さんもしチャンスがありましたら1回興味のある方見ていただければいいと思うんですが、非常にゆっくり見ますとですね、いいお話だったなと、まあ、個人的な感想を申し上げますと、水の歴史についてですね、大体はしてたんですけども、本当にたった30分の中でたくさんの準備をなさっていただいたんだなというのがよく分かりました。江戸時代の地図からですね、あれビデオ写真データ各種データ含めてですね、それもその梶川のとか阿賀野川の含めてですね、2号館の排水実験で本当に大正時代にようやく今の形になって、それまではなかなかまさにガマハラであったと。そして数字的に言えば柴田は10万石と言われてますけど、最終的にはなんと200万石取れたんです、取れてましたね。何十倍ですよね、20倍ですかね、そのぐらいの国だから、今それまではまあ海だったというような話を聞きましたね。本当にびっくりしているところでありました。まあ、そんなことでですね、このシリーズ非常にこう固いテーマでもありましたもんですから、果たして皆様のね、年代、ある程度年代いた方は結構興味があったと思うんですけどね、その、皆様の、ご期待に添えない部分もあったかとは思うんですけれども、まあ、記録として取ってありますので、今後これをどういうふうに活用しようかということで、また会員の皆様には、貸し出しももちろんしたいと思いますし、あるいはご希望の方には、さんちゃん、高橋さんに特別な価格をまた提示していただいてですね、なんか4、5巻ずつにまとめて5枚ぐらいセットで、これ18年でも大変ですので、なんかそのような計画もあるようでありますので、今後このDVDをうまく活用していただければいいのかなと思っております。まあ、そんなことで私ども4人のメンバーでやらさせていただきました。2、3時間延長がありましてですね、皆様に ご迷惑をおかけいたした例会、たくわもありましたけれども、本当にお世話になりました。ありがとうございました。
ありがとうございました。それでは山田を進行委員長お願いします。
はい、親睦委員長の山藤です。昨年は安中さんを呼びしまして、交流会開きまして、悲願の地引き網が、交流会で初めてできたということで、大量ではなかったんですけど、だいぶ安中さんの方も喜ばれておられたかなと思います。話は戻りますけど、私たち親睦委員会は今現在7名でやっております。今年の取り組みとしまして、婦人誕生、今日は佐藤さんの奥様が来ていただきましたけど、なかなか出席してもらえないかったかなとちょっと反省しております。ちょっとアプローチが少なかったかなと。初めての取り組みでしたんですけど、やっぱりご婦人または渡辺さんであれば、お父さん来てもらえれば、本人に直接やるのがロータリーの筋ではないかなと思いまして、今年度始めさせてもらいました。初めての試みでありましたけど、なかなか参加してもらえなかったというのが、本当のことではないかなと思います。それは非常に反省しております。夜間例会その他今年度は大変出席率もよくありがとうございました。あと残すこと今月1回となりましたけど、よろしくお願いいたします。私の方からは以上です。まだもうちょっと安中さんこだれまして、ちょっと話戻りますけど、安中さんこだれまして、実験網の話に戻りますけど、一般参加の人、知り合いの方も大変参加してもらいまして、ちょっと地引き網にするのにはロータリーのメンバーではちょっと少ないかなと思って、皆様いろいろなとこからお声掛けしてもらいまして、大勢の方にちょっと参加してもらったのは非常にありがたかったかなと思います。何しろ一箱なかったかなとちょっと時期的に地引き網の時期としましては、時期はちょっと魚が小さくなって海水温度が上がって岸に寄らない時期なんですね。本当は海水が暖かくなると魚は沖に行ってしまうんで、ちょっと8月入っちゃうと海水温度が浜辺の方が暖かいんで、ちょっと冷たいところにちょっと入り込むということで、ちょっと深場の方にあれぐらいの地引き網でやりますとなかなか入らないっていう、あと川の近くであれば海水が川水でちょっと下がった時が入るというのもありますけど、あと荒れた翌日とかいろいろあるんですけど、ちょっと天候が良すぎまして海水温度がだいぶ高くてというのが結果ではなかったかなと思います。あんまり話することないんですけど何度も戻ったんで、この辺で終わりたいと思います。以上です。ありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして星野ニコニコボックス委員長お願いします。
ニコニコボックスの星野です。日頃はニコニコボックスをご利用いただきまして大変ありがとうございます。あと2回となりましたが、来週ボックスのところにいくら入ったかここに入れておきますので、あと2回ほど満額をぜひよろしくお願いいたします。以上です。
元気ねえな。
はい、いや、いっぱい喋りました。ありがとうございます。はい、じゃあ来週
星野委員長ありがとうございました。大変皆さんお待たせいたしました。本日の最後のお伺いします。ありがとうございます。
まだございます。今年度出席委員長を仰せつかっております有田でございます。時間が7、8分お話をしなければいけないということでございますけれども、内容的には1分から2分でございます。ですのでちょっと声の調子をこれで 2,3 分ぐらい過ぎればいいかなと思っておりますけれども、そういうわけにもいきません。今年度出席委員をやってまいりましたけれども、その中でいろいろ考えさせていただきました。なかなかうまくいかなかったということで、皆さんにご迷惑をおかけしたことを大変に申し訳なく思っております。先ほど片山会長が最後の方になったらちょっと力が抜けてきたというような言い方をされておりましたけれども、私は最初から力が入っておりませんでした。それは皆様のご好意によって助けられたというところだと思っております。いろいろと計画の方はございますけれども、これをお話ししても、絵に描いた餅みたいな形になりますので、これは省略をさせていただきます。ただ、私どものこの会員が、しぶき副委員長、あと渡辺さん、畑野さん、この4名で出席委員会をやっておりました。まあ、全然委員長がやる気がございませんので、まあ、背中を押してもらうというよりも引きずっていただいたということの方が正解なのかなというふうに思っております。計画の中で一点まずございましたのが、各委員の方、あと委員長の方に出席情報を、情報ですか、出席の状況を報告するという形で、計画を立てておりましたけれども、全くいたしておりませんでした。その点については深く反省をいたします。あと2番目に、他のクラブの方のメインキャップですか、そちらの方へ行くという形を計画をさせていただきました。これについては、実行をさせていただきました。これ確か3月3日ひな祭りの日でございましたけれども、城南さんの方へ行って、メイクアップをさせていただいたというところで、これは実施をいたしました。あと3番目でございますけれども、 100% 霊界という形で名打って、華々しくやりたかったんではございますけれども、周知の方がなかなかできず、瀬野さんにも手伝ってはいただいたんですけれども、虚しく90何パーセントで収まってしまったと。また機会があればまた何とか挑戦をしたいとは思いますけれども、あと2回しかございませんので、この辺は諦めさせていただきたいというふうに思っております。あと最後になりますけれども、一応他の方の委員会の方と、タイアップをさせていただいて、例えば先ほど馬場情報委員長が言われましたように、出席についてということで勉強会を開いて、それがメイクアップ扱いになると、あと2回目が、国際の長谷川委員長と、まあ、タイアップをして、勉強会という形でやらせていただいて、これもメイクアップ扱いをさせていただいたと。あと最後、職業講師の方とも、3月18日計画を立てておったんでございますけれども、3月の11日の大震災ということがございまして、これはやむなく中止をさせていただいたということになりました。その3つを見た中での印象でございますけれども、私の方は1回目しか出ておりませんけれども、メイクアップ扱いをさせていただいて勉強会ということでやらせていただいたんですけれども、ほとんどの方が 100% 出席の方たちだけみたいなような状況がございまして、ある意味で何のためのメンバーというのをしたのかなというところが本当のところでございます。まだありますか。あとやったことというと大したことはございませんけれども、まあ1年間出席を気にしながらやってきたわけでございますけれども、一番出席率が悪かったのは確か2月3月ぐらいだったと思います。瀬野さんに、資料を出していただきましたら約 80% くらいだったと思います。その他は84とか7とか、あと月によっては 91-2% 出席というふうな数字が上がったこともございました。まあ、その2月か3月の時に片山会長の方から、おい出席なんとかせよと、いろんなところから 指を刺されまして体中が穴だらけになったということも皆さんに報告をさせていただいたようなところでございます。それで今なんとか5月が多分90を超えるような数字になるんだろうということで考えておりますけれども、その2月3月の片山会長に言われた時にはもうこれは責任を取って大会届を出さざるを得ないのかというふうに嬉しく感じておったんでございますけれども、皆様の方の友情厚き出席率の向上でそれを断念せざるを得なくなったということもございました。まあ1年間という形でいろいろとやらせていただきましたけれども、計画の中でこれはやらなきゃいけないだとかいろんなものを考えたんですけれども、1年は早いものでやろうやろうと言っているうちにあと2回しか残すことはなくなりました。ですので皆様それぞれお年を取られておるわけでございますんで、やることは早めに早めにやられた方の方が出席委員会とは別でございますけれどもよろしいんだろうというふうに思っております。ただ最後でございますけれども、出席委員会をやった中で少し感じたことというのは、まあ、ある意味で出席率が上がるというのはそれはそれなりの意味があることだろうと思っております。ただ考えれば皆様はもう20歳以上の方たちだらけでございますので、そういう意味では責任を持って例会の出席というのはどういう意味を持つものなんだろうかということを考えた中で出席をしていただくということが一番大事なことなんではなかろうかと。例えば電話をかけて出席があれだからというのも一つあるのかもしれませんけれども、やはり例会の出席というのはロータリー活動の中でどういうふうな意味を持つのかということをもう一度考え直して出席というものを大事にしていただけたら、そうすれば来年度は、会長は会長ではなくて、委員長はどちらへ行かれましたですかね。あ、帰りました。次年度委員長の遠藤委員長が喜ぶんではなかろうかというふうに考えております。なんかつまらない話をダラダラと言いましたけれども、なんとか持ちましたのでこれで終わりにさせていただきます。以上でございます。
ありがとうございました。それでは有田委員に毎度全力拍手をお願いします。ありがとうございました。以上で会話終わります。
有田さんはじめ、感謝ありがとうございました。ちょうど時間となりました。それでは、これで展開をいたします。片山会長、お願いします。
理解いたします。